sweet Prune 6. Efe ulala.
こんばんは。今週のインディーズナイトは第5週目のスペシャルウィークでお送りします。パーソナリティは私、女優の中村ゆいで30分お付き合いください。本日はスペシャルゲストで9月5日から公開の映画青春群青色の夏の監督、キャスト陣にもお越しいただいておりますので、後ほどゆっくり紹介の方をしたいと思います。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
盛り上がってます、今日はですね、青春群青色の魅力、映画にかける思い、撮影エピソードなど、他にも、まあ、実はこんなことがありましたなどなどなどお話聞きたいと思いますが、準備のほどは大丈夫ですか？
大丈夫
です。大
変なことあるもんね。
大丈夫ですよ。
不安。大丈夫ですか？はい、じゃあ行きますよ。この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りします。では今回、映画青春群青色の夏の、監督とキャストの皆様にお越しいただいてるんですけれども、たくさんいますので一人ずつ軽く自己紹介をしてもらおうと思います。ではお犬から。
はい、高校3年生のヒロと演じさせていただきました、お犬真優です。よろしくお願いします。
顔合わせみたいな感じ。では僕も同じく高校3年生役ゴロをやらせていただきました、上川雄介です。
高校3年生役。
よろしくお願いします。
じゃあその高校生たちを取り巻く大人の一人、山川隆史役をやらせていただいた山田敦です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さっきのその五郎の父親役をやらせていただいた男優の鈴木大志と言います。さっき女優のって言ったから
分かりづらい。
キャストとしては、あと私中村ゆいがその五郎くんの彼女役で出演させていただいております。あと一人監督がありますので、はい、6人でお送りしてますので、
はい、はい、どうも、はい、監督の田中優和です。お願いします。
イエイイエイ。監督、では今回の映画はどういった映画なんでしょうか？
ざっくりと言いましたか。
はい、ざっくりと。
じゃあ僕もざっくりと返しますが、はい、まあ、今回の映画はね、もう青春映画です。夏映画、はい、ちょっと目の前にチラシがあるので、ちょっと簡単にあらすじをちょっと言うとですね、はい、まあ、東京都世田谷に住む高校3年生の、まあ、秋山康介という、まあ、高校3年生の子がいまして、まあ、それの小学校時代の同級生の夏木慎太郎という僕もこの2人がいるんですけれども、まあ、2人はまあ、ちょっと性格も正反対で、慎太郎の方はまあ結構やんちゃの方であって、康介は結構おとなしめなんですけれども、まあしばらくその小学校卒業してから会わなかった2人なんですが、まあ、高校3年の最後の夏休み、ひょんなことからちょっと再会することになり、そんな康介のお家にまたちょうどたまたまお母さんが田舎に帰ってるってことで、まあ、ある意味ちょっと無法地帯になってるわけですね。そこにその小学校時代の同級生の慎太郎がもう転がり込むような形で2人の何と言ったらいいか同居生活というか始まるんですが、まあ、それに対してどんどん、それに対してじゃない、そこに、まあ、さらに慎太郎の友達たちがどんどんどんどんその康介の部屋に押しかけていってですね、まあ、本来穏やかであったはずの康介の夏休みがどんどんかき乱されていっちゃうような、そんな映画です。
はい、楽しそう。まあ、この辺が転がり込んでいく役の。
そうですね、ゴロ
の
役の
広さ、この辺が。
はい。
そうですね。
やってください。はい。
その、なんかありますか？
なんかありますか？
撮影で
エピソードとか。
エピソードとか。
そうですね。じゃあ僕ゴロ。
あ、ゴロから。じゃあゴロ君お願いします。
はい、ゴロは、ガングロ、見た目がガングロ金髪っていう、ちょっとそういう見た目を気にするっていう役なんですけど、と役作りの時に僕がもともとそのゴロの役に決まったのが、うん、そのクランクインをする1週間前でして、それこそ居酒屋の席で酒の席で田中監督からお前やってみろって言われて、で、そこで電話鳴っちゃいます
よ。
でそこで台本を渡されて、でこの1週間でガングロにして金髪にしてこいって言われたんですね。で1週間でヒサロに毎日通ってガングロにした結果、クランクインのほぼ前日だったかな、前日に笹塚の駅で僕はぶっ倒れたっていう、そういうエピソードがありまして
なんかもう
それ日焼け関係あるの？
いやだから日焼けしてもう体が体調がおかしくなっちゃった
もうただの火傷だ
よ体を張って役作りしたってこと
です。なんかお店からも止められてたんでしょ
本来だいたい焼く時って3日ぐらい開けないといけないんですよね、3日開けてまた焼いてっていう、それを毎日やっちゃったから、もう知らないぞって店の人にいやでも僕1週間でガンガンしないとこの映画出れないんですって言って焼かしてもらった結果、
もともと白かったもんね。
もともと白かったんです
ね。白かった
ね。命かけて
命かけてますよ。
かけてますね。
本当に
デニールアプローチだ、
ね、そう平成のデニールアプローチですね、っていうエピソードがあります、はい、
ありましたね。
ありましたね、
そんなことも、
そんなでもね焼いたのは一人じゃなく、
そうですね、実は女優も焼きましたね。
そうですよ、
あの結構大変な1年以上なんか黒くなってたんじゃないかみたいな、相当2人でいつも、
そうね、同じ下に通ってたからね、
そう 共有してて、焼き具合とかもなんかこのタイミングでちょっと反転するといいよみたいな
そう、
結構ヒサロのプロになってたよね最後の方、
ね、中村さんの方がちょっと先輩だったからね。
そうだね、いろいろ教えてね、
ヒサロにおいて、
はい、そんなことがあったんです。
じゃあ倒れる前にもっとちょっと
それ言ってほしかった。
いや1週間はちょっと頑張ってもらわないと
そうか、デンジンの方が結構時間かけて焼いてた。
私はそうですね、結構綺麗に時間をかけて、
まあ、まんべんなくね、
まんべんなく焼いてた
役作りしてんな
ティッシュ配りのお兄ちゃんになんか、あ、懐かしいってめっちゃテンション上がって話しかけられた覚えが
でももう本当この現場役作りしてるねみたいな感じで言ったけれども、決して役作りに集中できるような環境下ではなく、まあこれ本当もう自主映画なんでね、もうスタッフもみんなちゃんといるわけじゃないので、みんながそれぞれが俳優が役者、あ、出演者でありスタッフであるみたいな感じだったわけで、まあこれまあ聞いてる人、まあちょっと簡単に説明すると、いわゆる制作部っていうのがまあ映画作る時には必要なんですけれども、まあ制作部っていうのはいろいろ現場のロケーションだったり、もうまあいろいろ、まあね、まあご飯の発注だったり何だったりって、まあいろいろいわゆる現場が進むためのそのいう進行をうまく準備する、下準備をするあの部署なんですけれども、それもみんな掛け持ちながらやってってるわけで、だからロケーション、自分たちが芝居する場所を自分たちで探しそこの許可を自分たちで取り、まあもっと細かく言うといわゆるね、道路使用とかね、そういうのが取らなきゃいけないわけなんですよ。それは警察署に届け出を出して、だいたいここら辺のスペースを使うから、この辺にカメラを置いてこの辺に役者が、ね、いますみたいなのを、それをね、よくデンジロがね、
やりましたね、
ギャルの格好で、
ね、
自転車でね、いろんな警察署
行きました、
まあ、今回ですね、主に世田谷が舞台だから、結構世田谷のいろんな警察署を、ね、
行きました ね、 ね、もうどこでも行けるって感じで
道路許可証を取り揃いになって
そう、もう完璧でしたね、
私に任せろと、
そう、
もうね、そんな結構だからみんな大変な思いもあったわけですけど、さあ他にもありますか、なんかいろいろ
ありますか、
そしたらじゃあそのスタッフというところでは
いはい、
はい、僕大人の役ということで、まあ、高校生の人たちよりはちょっとその、まあ、出番が少ないっていうのもあったんで、結構そういう小道具の仕事とかもいろいろやらせてもらったんですけど、まあ、それでちょっと注目していただきたいなっていうのは、結構その料理が出てくる場面なんかが結構シーンでいろいろあるんですけど、ちょっとそこのシーンの料理なんか僕担当させていただいて、いろいろ作らせていただいたっていうのがあったんで、ちょっとそういうところも気にして 見ていただけたら嬉しいなと思います。
料理
あっちゃん、はい、めっちゃ料理上手なんですよ ね、
めっちゃうまいっす、
めっちゃうまい。
大丈夫ですか？
大丈夫です。待
って
。
なんだ。
はい。
曲
いく
んじゃないですか？曲。
一旦ね。
ちょっと。一旦曲で。
曲。
曲で。
一旦曲で。
はい。じゃあ一旦曲でーす。
いいと思う。
ドリンクフードは種類が豊富なので、アルコールが飲めない人やお一人様でも気軽に楽しめます。
池袋オタバーレンタルスペース
バナナボンゴ。
お問い合わせは 03-5951-2774 03-5951-2774 まで。
君の宝物作ろう、ありったけの思い乗せて、ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
あなたの思い、あなただけのストーリーをオリジナル絵本と歌に乗せて、大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんか？
宝物工房。
全映画祭から完全無視された青春映画、
青春群青色の夏、
全員無名完全無冠の青春映画、
青春群青色の夏。
9月5日からテアトル新宿にて1週間限定
限定レートショー
青春群青色の夏
青春群青色の夏青春群青色の夏
どうやったらモテるんすかね
青春群青色の夏
インディーズナイト。ただいまの曲は青春群青色の夏のサウンドトラックの中から1曲お送りしました。こちらの音楽はアーティスト三好文さんが青春群青色の夏のために書き下ろしてくださった音楽です。
いきなり曲に行ったもん。
いきなり曲に行きました。ちょっとですね、こう巻いていかない
と、はい、紹介してくれないと、ね、はい、しかも曲に行かなきゃいけない時間だからね、この、はい、あっちゃんのさっきの料理の話を一切回さないっていう、ね、
話しただけで、
ね、みんなとかあっちゃん仲悪いやん、
ごめんね、あっちゃんね自慢したみたいなやつ、そう、
うん、寂しくなった、
ね、俺の料理自慢みたいな感じ
で、いいよね。でもまあ料理の話どうする、もういいか、
いやもう次
もういいです、
はい、じゃあ大丈夫です。なんか他に続けて撮影エピソードみたいな話しますか、
うん、そうですね、はい、じゃあ追沼さん、はい、なんかありますか。
追沼さん、
はい、ひろと役の追沼です。あのですね、僕がこの映画の一番好きなところは高校3年生 の主人公の慎太郎って子がいるんですけど、うん、この子とにかく本当に一途に一人の女の子を思ってるんですよ。僕もすっごい一途なんで、もう慎太郎の気持ちがすっごい分かって、本当にもう
一途だっけ、
一途ですよ。学生時代も本当同じ子を6年間ずっと好きだったっていうこともありますし、
6年間も、は
い、いつから一番の6年間、
小3から中3です。でもまたなんかね、そのまた大人になって会えたら本当にちょっとなんかないかなと思ったりしますけど、
今日これ聞いたのよ。
いやでもその子結婚しちゃったんですよ、
はい、それはまずいな、
それはまずい、
なんかあったらまずい、はい、
うん、まあそうなんですよ、あの慎太郎のその一途な思いちょっと必見です。
はい、まとめましたね。
まとめましたね。
自分の見どころは、
僕の見どころですか、うん、僕の見どころ、そうですね、
ヒロト、
なんだろう、え、タイさん、僕の見どころって何ですか。
あ、でも、まあ、顔がファニースペース、みんな結構一人分で並んでるんだけど、なんかこうお芋がなんか
お芋が
しぬれちゃってるの顔してるんだけど、そういうところの、はい、なんかピュアな思いみたいなね、
あ、ピュア感が、
本当なんか、あ、俺モテないんですよみたいなね感じのところが、なんかこうモテない側からすると共感するなっていうかね、ありましたね。
あ、それ嬉しい、ちょっと嬉しい、う
ん、
はい、
でもまあなんか全員がなんていうか、こうまあフレーズもあるけど、全員 無名というか、まあ今こう紹介されたけど誰だとかって思うかもしれないけど、なんかまあ映画ってこうなんかキャストでね、なんか綾野剛が出てる、誰が出てるみたいなことで見るかもしれないけど、まあ綾野剛ばかり見てたってこう飽きるわけだから、その人にしか見えないようなね、あのこの映画の中の人しか見えない、なんか結構なんか固定概念でね、なんか香川照之が出てきたら土下座するんじゃねえかみたいな、なるけど、こういう追沼っていうのが出てもなんかこの役にしか見えない、上川のこの役にしか見えないみたいな感じが、この映画のなんかこう一つの大きな魅力かなっていう、
うん、まあでもこれ今全員無名とくくってますけど、うん、で当たり前のようにこの大志さんが俳優としていますけど、この人は別に俳優じゃないですからね、もともとは、
ね、
あの映画監督ですから、
はい、まあ、まあ映画監
督多少この中にいる誰よりも一番好きなの。
初めてでも僕もこうなんかセリフっていうかね、こうあのなんかまあ 5行ぐらいだったかもしれないけど、まあ、10行ぐらいか、初めて今までアドリブしかやったことなかったけど、そういうなんか台本の芝居っていうのがあって、常にこう台本チェックして全然覚えられないんで、これからの役者のセリフ覚えろの当たり前のようになんかすごい長セリフとか返したけどね。でもそこでまあ情が入っちゃいけないから、役者の覚えなきゃいけないんだ、
は
い、
それはもう
仕事ですね。
タイツさんのアドリブはなんかピカイチでしたよね。
いやもうアドリブしたっけ、あ、アドリブ
アドリブだよ、ね、
あ、そう、この姉ちゃんとなんか、
ね、姉ちゃん
が働くバイト先のなんか店長みたいな感じでもあったから、
そうですね、うん、めっちゃ喧嘩してましたよね、
うん、なんか結構カットしてるけどね、だいぶコンパクトになって
ガングロの姉ちゃんがね、ね、なんか嫌になっちゃって、こういう世代からすぐ、おじさん世代40代からするとね、
40代、
あ、まあ俺まで39
歳、
まあ、分かりやすい感じ、
ラスト30代だからね、
そうなんだよ。
寂しいね。
寂しいね。だそういうなんか青春、それも青春が終わっていくんだなって言ったら、30代の人が見てもなんかこういうところ、ああもう完全に戻れないなっていう、25歳ぐらいのやつが見たらなんかまだちょっと戻れんじゃないかなって思うかもしれないけど、もう34時になるともうダメだなでもその時のなんか思いがね、切実とこうなんか伝わってくるようなものなんじゃないかなっていうね。
それぞれのね、世代によってまた感じるものは違いますからね。
いろんな世代に見てほしい。
そうですね、本当に。
なんせこの監督デビュー作なわけだからね。
そうです
よね。そう、映画監督のデビュー作っていうのも本当その人のものが濃縮されたものっていうのは出てくるはずなんだけど、どうなんですかそのデビュー作の
まあそうですね、まあ、長編初でね、本当すっごい落とせる、まあ濃縮濃縮、まあでも本当濃縮してますよ、うん、っていうかもう最初こんな、まあ言ってもまあ今回1時間55分に仕上げてますけど、うん、一番最初に繋いだ時より3時間半ぐらい
やばい、
ね、なんやかんや撮影2年間ぐらいやってたもんね、
すごい頑張った、まあ、
そう、まあそれぞれなんかね、みんな、まあ、しかもまあみんなほとんど初演技に近い、
監督、ね、だけじゃなく、うん、僕らもね、
なんかみんなにね、見せ場を作って、
初めての映画、
初めてでしたから、
みんなに見せ場を作ってあげようと思ったら長くなっちゃった
ありがとうございます、ありがとうございます、
これよりすぐりの1時間55分
そう、そうよりすぐりの、
すごい、うん、他なんか好き、なんか大志さんなんか好きなシーンってあるんですか。
好きなシーンですね、まあいろいろ、まあでもこう七夕切れた花火大会とかのシーンもですが、夏の風景風物詩がいろいろあるんで、
花火大会いっぱい来ましたもんね。
来ましたね、
来ましたね、
花火大会だって
東京のほぼ全部制覇したんじゃない
ですか。ほぼ全部かかんないけどでもリハーサルとかテスト、カメラテスト入れたら4箇所行ってます普通のあの世田谷多摩川とあとがテストで行って、調布行って、荒川行って、熱海行って、
あ、熱海ね、
熱海行きましたね、
すごい。でも花火ほとんど見てないですよね。
まあ、あそうだね、君たちはそん、はい、でもお芝居中で見てるでしょ。
あでもそれどころで、うん、なんか私変なのかけて、
あそうだ、ね、なんか、ね、目が映画見てくれたら分かるけど、 そ、ね、その時伝次郎はね、
あのもう何も見えなかった、
何も見えないのにかけてる
からねギャグみたいな
ね、そうそう
でも確かに本当にほぼ僕もファインダー越しというかね、それでしかほとんど花火なんか見てないし、ね、かといって毎年花火大会とか行くわけでもないからね、
あれ以来行ってないです
ね、うん、そう確かにあれ以来行ってない
もうね、あれ以来行ってない、5年分見たみたい
な、5年分見たね、
うん、みんな寂しい、
ちょっと寂しいね、
寂しいね、なんかちょっと寂しくなっちゃった、
みんな彼女とかもいないしね、
まだあるじゃない、どっか花火大会
もまだあるんじゃない、
まだある、うん、
でもこれからこの映画でみんなモテて、モテましょうよこれね、
そうだな、こいつモテるためにはね、でも手当たり新宿来れば会える、俺たち会える、
手当たり新宿毎日僕らいます
から、毎日いますからね、いや本当来てくださいよ本当ね、
ぜひ、
本当今なら会える
俳優、会える俳優、監督と俳優、こうやって映画見終わった後ね、その俳優たちなんか話したりすることなんてなかなかないから、
そうですよ本当、うん、飲み行きましょうみたいなね、
今飲みに行ける、
飲みに行ける、
飲みに行ける、ね、なんならここで別に俺神川の電話番号ぐらい言
う
から
、ああちょっとそれはね、それ
はまあでもね、まあでも本当、まあでも劇場来たら多分聞けるよね、
聞ける聞ける、
全然 LINE とかね。しちゃいましょう、
みんなで
聞いてくれなかった
すごい切ない、ね、あ切ない、ね、そういう出会いを求めての映画、
まあね、はい、さあ大丈夫さん曲紹介、
はい、そうですね、じゃあここでまた1曲、先ほどと同じくあの、うん、映画青春群青色の夏のサウンドトラックの中からのアーティスト三好文さんが書き下ろしてくださった音楽またご紹介します、よろしくお願いしますはい、曲です、 ナイト。あっという間の時間でしたが、そろそろエンディングになります。
うわ、
早かった。では監督から、はい、一言お願いします。
はい、まあ、青春群青の夏という映画、皆さん見に来てください。まあ、本当一言で言うと、もう夏を、この映画を見て夏を感じてほしいっていうのと、なんかもう夏を、あの頃の夏を思い出してほしいと、もうそれだけです。はい。
言い残したことありませんか？
言い残したこと、あの、そうだ、みんなそろそろ結構ね、 SNS、Twitter とか Facebook とかもやってるので、みんな本当、あの、ちょっとまあ検索してもらって、気軽に新鮮なりフォローなりしていただけたらありがたいなと思います。あと公式ホームページもあるので、
はい、
ぜひともそちらも検索をしてほしいわけですが、
レ
ンジロー、じゃあちょっと公式ホームページの URL をかっこよく、
はい、
パーソナリティっぽく言ってください。
では、公式ホームページが www.seishungunjou.com 青春群青色の夏で検索してください。
はい、
言えましたね。
はい、
はい、言えました。
はい、
そうですね、ホームページ、 Facebook とかからも結構いろんな情報を、あの、流していますので、
うんうん、そう、 YouTube からで予告編も見れるからね。
そうですね、
欲しい、予告編すごいいいよ。
あと本当にみんな、ま、基本的にここに今日いるメンバー毎日多分劇場に本当にいるので、はい、みんな本当気軽に話しかけてもらって、
はい、
で結構、まあ、まあ明日みんなちょっと夜時間遅い時間ですけれどもね、
はい、
次の日朝早いかも分からないですけども、
はい、
まあ、終電がないとかそういうだけの問題だったら朝まで一緒に飲みましょうって感じで、
はい、
みんなごしごし本当に劇場に来てください。
お願いします。
いつでしたっけ、いつでしたっけ、
いつでしたっけ、
はい、9月5日から、テアトル新宿で1週間限定のレイトショーでございます。
はい、大体9時ぐらいから、はい、夜9時ぐらいから、
9時ぐらいからです。
お時間だ、はい、
はい、お時間だ。それでは皆さん、劇場でお待ちしてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
待ってるよ、
待ってるよ。
この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りしました。